スイートポッドキャスティングハンクララジオ始まりました。サッカー大好きな本マッチです。
音楽大好きなハブです。
いやー、お盆ですね。
ですね。
もう配信されてる頃には
終わってますけどね。
終わってますけど、
まあ、ただなんか
墓参り行きました。
これからですね。
あ、まあまあ、まあまあ、それは知ってるよ。それは知ってるよ。俺だってそうだ。
いや、でも多分行くかな。
僕今年ちょっと行けなくて、今までちょっとお盆中に。
でも毎年行ってる？
毎年行ってた。うん。今年ちょっと予定入れちゃって行けなかったんだけど、で、その予定っていうのが、ちょっと仲間でこう夏のイベントで、もうイベントのスタッフのお手伝いに行くんだけど、そういう感じでちょっと予定が詰まっちゃって。で、お盆のさ、あの、ナスとかキュウリのやつ。
ああ、なんかあの、つまようじ刺すやつ。
そうそうそう。あれってなんだか分かる？
なんか、あれだよね。馬とか。
うん、そうそう。馬と牛だった
の。だって、なんか、そのご先祖様が帰るためのなんか、
馬だったりするやつだよね。そうそうそう。よ、知ってんね。俺全然知らなくて、最近まで。で、馬が、ご先祖様がこう、こっちの世界に帰ってくるのが早くなるように馬に乗ってきて、で帰りは牛に乗ってゆっくり帰るみたいな感じらしいんだけど、今年ちょっとね、ご先祖様にちょっと墓参りはいけないんだけど、でも墓参りしたい人がちょっと他にいるんですよ。それはこの世でエアコンを最初に作った人。墓参りに来て、
その人死んでんのかな。
死んでんじゃない？わかんないけど。
え、あれとかじゃないの？またシャツさんとかじゃないの？
まあ、墓参り行きたいっていうか、
うん、
もうね、心の底から感謝の意を表したい。
今さら？
何度か言ってると思うんだけど、会社の車がエアコン効かないって何度か言ってるじゃないですか。治ってきてですね。はい。
そっか、
快適中の快適。
ああ、もう。はい。そっかそっか。
だからね。
それは確かにな。
あの、事務所に行って、車検が終わりました、修理完了しましたって言って、もう言った瞬間に、もうエアコン作ったやつのお構いに行きたいって言って、事務所のおばちゃんたちに言ったら、もうドカーン受けまして。
そうだよね。車にエアコンないってもう終わりだよね。
窓開けてさ、
ね
え、腕出して
さ、考えられねえもう。
あのね、あのこう車運転してエアコン効かない時の一つのテクニック、テクニックっていうかあるんだけど、窓全開にしてなるべく右折を多めにするっていう、ね、
風を取り入れるの。
そう、風を右に回るとこ
うふわってそ
っふわって入ってくる、それを楽しむっていうね。で、何年か前に暖房つけて、
うん、
降りたら温度差で涼しいみたいな感じでやってたけど、あれ無駄ね。
無駄ってかもう、
結果熱い。結果熱い。結果熱い。
なんだそれ。
そんな感じであれでしたけどね。
そっか、いいね、でも治ってね。
うん。これが配信されてる頃は、
うん、
オリンピックもそこそこ終わって、甲子園もかなり進んでるんでしょうかね。うん、
オリンピック松まであるんだ。
どう松ぐらいまであるんじゃない。だってこの映画配信されてる頃にはサッカーも
終わってる。
終わってはないんじゃないかな。
さすがにまだ
感じ、うん。それこそ準決とか決勝とかやってる頃じゃない。
ああ、そっかそっか。
うん。まあ、残念ながら日本は敗退してしまったんですけどね。
あ、本当に終わった？
うん。負けちゃった。負けちゃった。最後スウェーデンに勝ったんだよ、 1-0 で。
あ、でも
そうそう、コロンビアが引き分け以下ならっていう条件だったけど、 2-0 でナイジェリアに勝っちゃったから。
あ、そっか、残念。
ナイジェリアメンバー落としたんじゃないかな、まだ見てないけど。
うん、もう完全に1位通過だったもんね、ナイジェリア、ね。
うん、そうそうそう、いや、こういう短期決戦はね、絶対こういうの大事だと思う。
そうだよね、うん、温存っていう、
うん、
まあ、戦略だもんね、それはね。
そうそう、
そっか、そっか、日本負けちゃったか。
うん、
まあ、スウェーデンに勝ったのはちょっと大きい。でも今回なんかスウェーデンそれこそ大したことなかった
です。やっぱり、特集した時はやっぱユーロで優勝したとかあったけど、
うん、
やっぱ直前までメンバー決まってないとか、
うん、
代表招集したかったやつ呼べなかったとか、うん、やっぱ北欧で温度差のあるっていうのはやっぱりでかかったのかもしれないですけどね。
そっかそっか、
はい、まあね、ということで夏ももうちょっと、お盆過ぎればもうすぐだもんね。
そうだね、海終わりだよね、うん、お盆過ぎと。 なんか、ね、クラゲが出る、クラゲが、
あのカモお盆を過ぎからなんか必死になって血を吸いに来るからね
それもうずっとだけどね、夏場は。
いや夏の、うん、夏が終わり、終わりそうになると、うん、いよいよ必死で、やべえ俺まだ吸ってないみたいな感じで俺も俺もって、
あれでしょ、涼しいか暑いかってことじゃなくて、
いやもうなんかあれなんじゃない、産卵期みたいなので、栄養を取り損ねてるやつらがもうなんか
今のう
ち、要はあれですよ、あの多分蚊の学校みたいなのがあって、あのやっぱ優秀なやつらはやっぱ夏休みの宿題を早めに終わらしとくみたいなので、あの早めに吸っといて、こう提出する血をね、学校の先生に、新学期の、あの蚊の先生にこう血を、ね、はい、採血したのを、はい、集めますよっていうのをもう夏休みの序盤にやってるんだけど、やっぱこうチャランポランで遊んでるやつはこう後々になって、やべやべ、血吸わんきゃ血吸わんきゃっつってガンガン来るよね、うん、秋口ぐらいにね、多分そういう蚊の世界があるんだと思うよ、
まあ俺らに分からない世界ね、
うん、まあ、容赦なくはたくんだけどね
まあね
だから夏の終わりぐらいに蚊に食われるとさ、結構かゆさが止まらな
くて、
がっつりね、
それ多分種類だと思うけどない
やいやいや、種類関係ねえよ、
いやあると思うけどな、
いやかなりね、奥までグイーって刺してると思うよ
気合出して釣ってる、そんなことあるかな、
かなり腫れるしね、
だけ絶対種類が違うと思うよ
あ、でも種類かどうか分かんないけど、まあ、ハブちゃんにしか分かんないから、ちょっとリスナーの皆さんをほっといてあれなんですけど、この僕らの三条市の横に下田村あるじゃないですか、下田村の蚊やばいよ
てかでけえよ、
でかい
でけえよ、
でかいし痒さが
半端じゃない、
ね、結構長いこと来るからね、
ちょっとやばいね、ね、
そうそう、
そっか、
皆さん蚊に食われないようにね、
ね、顔ね結構濃いから、
そうかね、デング熱とかもね、
あるからね、
あるしね、
うん、ちょっとね蚊にも気をつけて、
気をつけながらな、はい、残りの夏をね、はい、
エンジョイしましょう、
ね、エンジョイしながらやっていきましょう、はい、ということで、オープニングこの辺で本編に参りたいと思います、はい、ハンクララジオでは皆様からのご意見ご感想をお待ちしております。メールアドレスはハンクラ .h2u@gmail.com です。スペルは hankura.h2u@ です。 h2u の2は数字の2です。さあ、
はい、
本編なんですけど、
はい、
この間ツイキャスを、
ちょっとやって
て、うん、ちょっとその何回か 2,3 回やってて、
うん、
話をしてて、
うん、
まあ、すごいこう宮城の人とかね、
うん、
福岡の人とかいろいろいたんだけど、うんうんうん、まあハンクララジオって名前出したって問題ないんだけど、
うん、
まあ、いろんな方とね喋りながら、
うん、
まあ、恋愛の話してくださいみたいなのがあって、うん、まあ、恋愛 の話とはちょっと違うんだけど、
うん、
小学校のさ、
うん、
高学年ぐらい5年生とか6年生とかのさ、
うん、
女の子たちのさ、
うん、
なんかわかる、プロフィール帳みたいなのわかんない、
そんなの流行ってんの今、
うん、今じゃない、今ね、俺たちが
昔
俺たちが5、6年生の時にさ、血液型はとかさ、好きな
食べ物とか
好きな芸能人みたいなの、あのさ、なんかプロフィールシートみたいなのさ、書いたことある？
いや、ないないない
ない、
うん、
こう書いてって渡されたことない？
ないないない
ねえのかよ。
何何それ、それ男も書いてんの？
なんか女の子から、女子から、クラスメートの、じゃあハブちゃんこれ書いて、書き終わったらちょうだいねって言われる、そういうのがさ、
流行ってたの、
流行っててさ、小学校の時クラス違ったもんね。
そうだね、
もうね、ハブちゃんが書いてないっていうので、うん、うこの話もほぼ終わりなんだけど。
え、終わりなの？なんで？なんでなんで？
俺も書いたことないの。
終わりかよ。本当に終わりかよ。
その同じ同級生の別の男子が書いてるのを横で見てて、うん、あの俺もかあの落としてくれればコックドっていう雰囲気を出してたんだけど、お前が書いてないんだったら終わりだな。
ダメかなこれ。いやでもさ、まずそれ男が書くの、そもそも。
そうそうそうそう。
あ、そう。
だから要はその個人情報ですよ、要は、
うん、
をこう公開するような感じの。
ああ、分かる、分かった分かった。あれか、ネット世界のあれだね、うん、前兆版っていうか、
うんうん、
それこそ Facebook の
まあまあまあま
ああれだよね、紙版ってことだよね。
紙版、そう、もうアナログ版
ってい
う
か、アナログ版ってことだよね。
すげえ書きたくてさ。
書けばよかったじゃん。
いやそれは俺も書くよって言うんじゃないの。
違う違う違う、自分から書いて相手落とせばよかったじゃん。
いやだってその紙がないもんだって。もらう、女子からもらわなきゃな
ん。あ、女子しか持ってねえ紙な、
うん、そういうのを買ってるんでしょ。
あ、そういうこと。そう、
専用の紙があって。
そうなんだ。そうそう、いや俺すげえメモ帳とかに普通に書いて
る。違う違う違う
違うんだ。
もう項目があるの、あの質問が。
そういうことか。
うん、なんか身長体重とか、その血液型、好きな食べ物、好きな芸能人、
うん、
なんか、まあ、好きな子のタイプとかさ、なんかこういろいろ書いてあるわけよ。
それあれなんじゃね、ホモッチのクラスだけで流行ってたんじゃね。
かも、じゃあそうかもしんないけど、うん、すげえ流行ってて書きたかったなっつって、俺だから横目でクラスメートの男子の横にいて、あ、俺ならこうだな、俺ならこうだなっつって
っていうことをしてたってこと。
うん、
いや
でもね、振り返ってみたら、うん、6年生の時俺渡してもらえなくて当然だったのよ。
あ、そうなの。
うん、6年生の時めちゃくちゃ女子嫌いで、なぜか。
うん、そう。
あれでもそのシートをくれなかったからじゃないの。
ネタんで、
ネタんでとかじゃなくて、なんかね、
うん、
なんかこそこそさ、あのグループがポンポンポンってあるじゃん。こ
う
全員と仲良くないじゃん。こっちのなんか、すごい語弊があるけど、こう可愛くてモテそうなさ、こう元気のいいグループもいれば、すごい読書が好きなグループ、ちょっとこう
おとなしい、
おとなしい、
うん、
変な言い方したら地味というか、あのこう表舞台に立たないよ、ね、のとか、あとはもうブチャイクちゃんたちとか、いっぱいいると思うんだけど、いっぱいいると思うんだけど、
いやでもさ、そのさ、いやグループ違う、なんかグループ分けちょっと違うと思うけど、可愛いとかじゃないでしょ多分。一番上の人たちは多分活発なんだよ。
そうそうそう。
ブサイクでも活発ならここなんで。
なんかね、こう、
うん、
こう自己主張があるっていうかね。
うん、だから多分中にもブサイクはいたはずなの、
うん。そうだよね。金八先生でも元気でブサイクなブサイク
だ
もん
ね。そういっぱいいっぱいいる、ね。そうそうそう。
うん、そうそう、なんかねそういうのがあったなと思って、うん、なんかでもなんかそういうのが嫌で、
うん、
でなんかさ、
うん、
こっちは客観視してるから、
うん、
その女子のグループでも、
うん、
なんかその居場所がはっきりしてない子とかいたりとかさ、
いるよね、うん、
でこっちにいたりとかあっちにいたりとか、
どっちも行けるっていう、
ね、3ヶ月ももうこのグループにべったりだったのに、仲間外れにされてるんじゃないかなって思ったりとか、割とそういうの女の子多いと思うんだよね。
多いよね。てか男もあったけど、俺もほんまも多分そういうタイプじゃないよね。
うん、
なんかどこにも
別にも
行けるしみたいな。ふわっふわ
っね、
うん、
してたからね。あの小学生からそういう派閥みたいな、
ね、
学校でそうなんだから会社でもさ、
うん、
あると思うしさ。
いや女の人集まればそうなんだよね。
難しいんだよな。だからそうやってなんかこう
ってやってたから、なおさら
ってなってたから、
なおさら
そのプロフィールシート的なの俺にくれなかったんだろうな
と。むしろなんで書きたかったの、そんなこんな嫌いだったんでしょう。
でもなんかね、
うん、
でもちょっと
それだけは書きたかったの。
俺その頃は、
うん、
ちょっとモテてる自信あったんで。
なんでだよ。どこからそこの自信が出てきたんで。
いやあのね、話しかけない、かけられれば話すけど、わざわざ自分から行かないみたいな、ちょっとなんかクールな感じで、 別に俺喋るつもりないけどお前が喋んなら仕方ね付き合ってやんみたいなムカつくガキだったわ。
だからあれじゃんじゃねえのそれコネ買った
じゃん。だからかな。
わかんねえけど、うん、そっかそんなことあったんだね。
そんな感じでさ、
むしろねそれ聞かれても俺ね記憶がないっていうところがもうね残念なことだよね。多分ないんだろうけど
まあまあそんな感じで、で CD とか買い出したのもその頃だもんね。
かな
1997年とか8年とか
かな。ポケモンぐらい、うん、
ポケモンはちょっと前です。そのちょっと前
96年、うん、だとしたら
98年はあれだからスピード解散じゃない。あ違う、スピード解散違うわ。スピードのホワイトラブとか。
あじゃあ全盛期で買ってる。絶対買ってる、うん、一番最初に買った CD 何？
俺ねスピッツのチェリー。
うわーなんかいいな。
いいでしょう。
これ確かねスマップのね青い稲妻なんだよ。嫌じゃねこれ。
青い稲妻の時って森くんいる？
いやいない
いない
いないいない
いないか。青い稲妻なんかめっちゃいい歌じゃん。
だけどなんかさ小学生で一番最初に買った時なんかセンスなくない？
ジャニーズとか。でもさ、うん、逆にさ、うん、子供らしくていいんじゃない
かな。なんで俺それ買ったのかも覚えてないんだけどね全然。
それこそ俺だって覚えてねえよ。小学生がさ、うん、スピッツのチェリーの歌詞の意味なんてさ分かるわけがねえじゃん。
そうだよね。
ね。
そうだね。
もう愛してるの響きだけで強くなれるってはぁみたいな。
関係ねえ話だ小学生には。そっか。
そんな強さ知らんわ。
そうだね。でね、その後それこそそうやってスピードとか、あの頃ってなんだっけ、グレーとかが、
う
ん、
そうそうそう
流行ってたもんね、うん、まあ、それこそラルクとかね、
うん、なんかね。でもあの頃はすげえ。でもその頃からもなんかカラオケとかも行ってたもんね。6年生ぐらいで。6年生だけで。
そんなだったっけ、うん、全然覚えてねえよ。
ハートランド行ってた。ハートランド。
あ本当に
行ってたことあったよ。
いやや
っぱね俺ねカッコつけだったんだよね。スマップなんて絶対歌われなかった。うん、
その頃からミスチル歌ってんの？
それはないか。いやミスチルも歌ってた。
マジですごいな、
うん、
俺知らなかったわミスチルは多分。
あ俺兄貴がやるからさ。
あ
だからね歌何歌ってたかの。チェリーも歌ってたし、あトゥモローネバーノーズとかね。
あ
でもその頃はみんなで X ジャパンとかヒデとかをガンガン歌ってたね。
そっか、そうだね。
それこそ6年生の時にヒデが亡くなってますから、
うん、
俺の誕生日に、
ね、そうだね。そっか、もうそうや兄貴とかが大きいよねそれってね。そうそう、
しかも俺なんかはさ、うん、兄貴は6つ上だし、
だ、ね、
姉貴は5つ上だから、うん、かなり離れてるから、 だからドラマ見るのも多分早かったと思うし、うん、だからね
そうだよね引っ張られるよ絶対ね、
うん、うちの兄貴だって俺が小学校高学年ぐらいで兄貴は高校生で、兄貴 T ボラン聞いてたから、
ね、話したくないだった。
話したくないだったね。じれったい愛だった、
ね、そっか。いや確かにな。
カラオケも行くことなくなったしね。
ないね、
うん、
全然ない。なんか遊びのあれも変わったもんね本当ね。
なんかご飯食べるかお酒飲みに
行く。そうだよね。もうビリヤードやらないし。
ビリヤードできないもん俺。
卓球もしないし。
卓球はあれやしたい。
ダーツとかもしないし。
ダーツはできない。ルール知らない。
ああ、うん、そういう。
そう。でもカラオケたまにさ、うん、会社の飲み会とかで。
あ行く。
たまに行くよ。
うちね旅行の時しかならないな。
もう絶対これ歌うみたいなのある？
いや俺歌わない。
歌わないの？
うん、会社の。のあれは
う
もう常にお酒を作ってる。
俺もう先頭切ってマイク掴んでっけどね。
本当に。
うん、
いやもう全然。
Tokyo のラブユーオンリーを一発目に絶対に言う鉄板。
もうなんか俺ああいうなんか上の人たちとのカラオケとかもう全然楽しめないから。
あそう。
もうふっすぐもうあれだわ。何かやる。
そう俺上の人にこう、気に入ってもらいたくて。ジュリーとか、
歌う感じ、
ジュリー歌ったり、
サザンとか。
サザンは歌わないけど、あのヒロシ&キーボーだっけ、3年目の浮気とか練習したり、
すごいね。
あとね、あの歌えないけど、あのテレサテンねテレサテンのこの待つ女の歌、あれはちょっとね。あと尾崎豊とかも盛り上がるしね。
すごいね。
うちの会社の会長がさ、
好きなんだ、
尾崎好きなんだ。
そっか、なかなかそう歌わないな、もう会社のやつだと。
そう、
なんか歌えよって言われれば歌うけど、
いやなんかさ、前の会社でも今の会社でも俺お酒飲めるってことがもうバレちまってて、さあ飲めさあ飲めみたいななっちゃって、なんか会社でもこうお祭り男じゃないけど結構騒がしい方だからね、若いしまだ若い方にいるから、じゃあ本間くん行こうかみたいな、二次会とかも断れないしさ。
いや、ほんまそれいいんって。まだほんまのさ、それみんな地元じゃん、うちだと全国だからさ。
あ、なんか旅行が面白い形態だよね、
そうみんなで行くからさ、新潟イコール酒強いでしょ。
あ、そういうレッテルが貼られちゃってんだ。
だからもう俺のとこに次に来る人は、はいって言われて空いてないと絶対無理だから、もう日本酒をコップ一気みたいなのとか普通にやるからね。
ほんとさ全国各地のリスナーの皆さん、新潟県の人を見たら全員がお酒強いと思わないでください。本当に、
まあ、幸いにも俺はまだ飲める方だから全然対応できてたけど、
ダメな人本当ね、
絶対ダメだと思うと思って
頭吹っ飛ぶもん ねうちの会社で俺より年下なんだけど、俺より早く会社にいた、要は年下の先輩がいるんだけど、はい、まあ酒癖悪くてさ
中にいるよね、
おさわりあり、おさわりあり、行こうよ行こうよって。で社長とかがさ、じゃあ2軒目行くろって言ってさ、もう社長の横でさ、やったぜとか本当言うのちょっとさ、あいつちょっとマジ
やりすぎてる
って、やべえやべえ、もうそろそろやべえってなっちゃう。
帰らないとまずいやつね。
本当ね、あのお酒の飲み方ね、気をつけないとだよね。夏はね、本当に
飲む機会増えると思う
し、増えると思うしね、それこそお盆でお酒いっぱい飲んだ方もいると思いますから、
肝臓休めて、
だからね、
健康にね、
まあ、リスナーの皆さんもそのお酒にまつわるエピソードみたいなのももらえたりしてね、まあ、失敗談とか、
そうね、
あの
楽しいですね。
バーカウンターに座ってたら奥の椅子の方からカクテルがシューって流れてきて、バーテンダーの人が、あちらのお客様ですってバッて見たら誰もいない、めっちゃホラーそういう話とかねあればなんか聞きたいなと思うんですけど、
はい、
ということで、本編この辺で終わりにしましょう。
はい、今週もコーナーの方よろしくお願いします。
本マッチ FC。
このコーナーはサッカー大好きな本間がサッカーに関することを掘り下げてリスナーのみんなと共有するコーナーです。よろしくお願いします。
お願いします。先週ぐらいに、話したかどうか分かんないですけど、僕の教えてる、あのサッカーチームが春から長きにわたってリーグ戦をやってまして、先週、リーグ戦も終わり、見事に無敗でリーグ戦を優勝しまして、
おめでとうございます。
ありがとうございます。まあ、たまたまね、こう、背の高い子が多かったり、足の速い子が多かったり、上手な子が多かったり、あの
上手な身も蓋もない話になるよ、
なんかね、あのなんつーの、いい世代だったわけで、6年生なんですけど、で、今回こうオリンピックを取り上げるとかサッカー選手を取り上げるとかじゃなくて、こう僕がコーチをしてる上で、こうコーチ、選手、お家の方、保護者の方っていうのはもう切っても切り離せなくて密接な関係でなくてはいけないと思ってて、で、僕の今までの経験ですけど、お家の方がこう すごい協力的だったり、うん、こう元気が良かったり、うん、お家の方同士が仲良かったりする学年とかグループって、うんうん、ものすごいいいチームなんですよね。
わかる。
なんかこうあの結果が出る出ないっていうのより、
うん、
こうとってもいいチーム で、うん、で僕のいいチームっていうあの一つの定義として、うん、応援したくなるチームっていう風に、だから僕も応援誰にでも応援してもらえるような子供たちになってほしいなと思って指導をやってるんですけど、うんうん、で今回ちょっと今までとまた一味違ったことを、うん、紹介したいなと思うんですけど、
はい、
まあスポーツをする子供さんを持つお家の方へのアドバイスっていう、うん、
アドバイスね、うん、
アドバイス、あすみません、なんか、うん、あちょっとテーブルに足ぶつけちゃいましたけど、
うん、
あのアドバイスって言ったらちょっとおこがましいけど、こういう風にお家の方はこう心構えの何個かっていう感じで、う
ん、指南書みたいな感じだね。じゃあ、
うん、まあ、これが全部正しいかどうかは分かんないですけど、
うんうんうん、
まあなんかね、あの一つのポイントになってくれればなと思うんで、うん、まず、まあ、何個かあるんですけど、まあ、プレイヤーズファースト、
うん、
これどういう意味か分かります？
分かんない。え、あのやってる子たちを優先に考えようみたいなことではない？
ハブちゃん100点。
あ、本当に？
うん、そういうこと。あのサッカーの、うん、まあこれはスポーツをする子供に向けてだから、うん、あの別に空手でもいいし、うん、ボクシングでもいいし、うん、あの野球でもバスケでも、うん、もちろんサッカーでもいいですし、
う
ん、
まあ、スポーツ親がペシャバルナ的な考えに、
まあざっくり言えばそうですね。で、あの僕はこれまでサッカーをずっとやってますんで、うん、サッカーっていうサッカーに結びつけながら、うん、いやあの話をさせていただきますが、
うん、
プレイヤーズファーストっていうのは、まあ、要は、うん、やってるのは子供、
うん、
要は主役はプレイヤーですよ、
うん、
子供さんなんで、あの子供さんの意見を尊重してあげましょうっていうのがあって、うんうん、で特に、心当たりあるお家の方もいると思うんですけど、
うん、
こうベンチがあって、うん、反対側にこう親御さんの応援席みたいなのがありますから、うんうん、そこからこう誰々あっちにパスしろ、
うんうんうん、
誰々今がシュートだっていうようなことはもう NG なわけです、
うん、
こうコーチングと呼ばれるのはギャラリーからはしてはいけないっていう風になってるんですけど、でもやっぱ我が子は可愛いんでついつい言っちゃいがちなんですけど、それはなんとかこうコーチとか選手たちの中でこうそういうプレイヤー側の、あの意見をちゃんと尊重してね、こうグッと我慢して頑張れとか、
うん、
ファイトとか、
うん、
負けるなとか、そういう抽象的な言葉でやってもらうと、うん、まあ、場合によっては退席処分もありえますから、うんね、それはちょっと気をつけてほしいなっていうことと、うん、まあもう、まあ、ざっくりプレイヤーズファーストっていうのはそういうことで、うん、選手たちをプレイヤーを尊重しましょうっていうことで、うん、で、お家の方っていうのはこう選手の一番の熱血サポーターなわけですから、あの自分の我が子がプレーしてるのがもう見たくないなんていうお家の方はなかなか少ないとは思うんで、でその中でもやっぱサポーターとして何ができるかっていうのはあの特訓することでも何でもなくて、あのやっぱこうコーチとか選手ができない、さっき最初に言った通り、コーチ、選手、お家の方、この三角形が密接な関係ではないといけないので、うん、まあ、コーチはコーチの役割がありますし、うん、選手は選手の役割、うん、でお家の方にも役割があるわけです、
うん、おいしいご飯を食べさせるとか、
素晴らしいね、あの食事の管理を
本当に、
うん、食事の管理を、
うん、
あのやっぱりね、
うん、
あの 各家庭にねコーチが行って
ささみばっか食べなさいとか胸肉食べなさいは
言え
ない、
お母さんこの料理はちょっととか味が濃すぎますとかそういうのは絶対言えないし、
そう、ね、
あのそう各家庭でいろいろありますから、うんうん、であのちょっとこう勘違いされてる方が、うん、 多いと思うんで、ちょっと一つポイントなんですけど、あのまあこれ知ってると思うんだけど、あの勝負に勝つっつってカツ丼を試合前に食べさせるのはもう NG です。
胃がもたれちゃう。
あのね、あの揚げ物っていうのはちょっと消化が悪いのでダメですこれ、はい、ダメですこれ、はい、であのおにぎりを持たせるのがいいんですよ。試合前とかにね、こうやっぱお米がいいんだって。でマラソン選手とかもおにぎりをよく食べたりね、こう、うどんを食べたりね、こう消化のいいものを。マラソン選手で試合前にカツ丼食ってる選手多分いないと思うんだね。ね、でおにぎりなんですけど、試合前に食べるおにぎりに関しては、海苔はまかないでいただきたい。
口についてるからってこと？
たまにいるけど、なんかこうあのペラペラ剥がれちゃ うやわやわした海苔を巻いてるおにぎり食ってると唇が黒くなってる子供いるけど、そうじゃない、
そうじゃないの、
うん、あのね、海苔って消化悪いんだって。
へー、
うん、だから海苔は巻かない方がいいんですって。
へー、うん、それも勉強になるな、
うん、らしい。俺は海苔あった方が美味しいからいいんだけど、海苔はねあんまり良くない。
あ、そうなんだ。へえ。
で、あとトレーニング後の食事ですよね。栄養補給、これはなかなか難しいですよね。やっぱりこう筋肉を使って疲労させるわけですから、筋肉が疲労してて何を欲してるかっていうと、ズバリ
ウィダーインゼリー。
ウィダーインゼリーじゃない。あの栄養素で言うと、
あ、ビタミン C。
ビタミン C でもない。
え、
タンパク質を欲してるわけですよ、
筋肉。あ、体がね、
うんうん、だからトレーニング後はもうお肉食いましょう、うん、
ああ、そういうことね。
さっきハブちゃん言ったけど、鶏のささみなんて
こう、もう まさにね、
低カロリー高タンパクなったり、うん、あとそういうのじゃなきゃやっぱお豆腐とかね、
うん、
お豆腐は、あのお豆腐じゃねえ、大豆は畑の肉って言われるぐらいね、豆腐の腑の字は下の方に肉書いてあるしね、
タンパク質よね、
ね、筋肉の成長はだって筋繊維が切れてそれが結びつくことでこう強化されていくわけですから、タンパク質を摂取していただきたい、でできれば30分以内に、
あ、出た出た出た、
もうすぐ
ね
吸収
する、そうらしいよね。
だからそこでお菓子とかね、こうカロリー高いもの食べちゃうと、まあ、食べないよりはマシなんだけど、
いやでもなんかダメなんだよね、うん、それこそお酒もダメっていう、
効率のいい、あの吸収率がある時間帯、ゴールデンタイムと呼ばれる30分以内にこう、まあ、おにぎりとか、そうだね、あ、お豆腐とかお肉とか、あと飲み物はオレンジジュースがいいっていうよね、
やっぱね、ビタミン C だよ、
うん、なんかね、吸収率がやっぱり
いいんだ
よ、ね、いいんだって、ね、他の栄養素もどんどん取り入れるようになったりとか、で牛乳も飲んでほしいんだけど、牛乳って結構アレルギーあったり、ま
あ、
乳製品がダメな子はもう無理なんだけど、あのでも牛乳嫌いな子って結構多いと思うんだよね。だからあのヨーグルトを食べさせたり、ヨーグルトとオレンジジュースをね混ぜると飲みやすくなったりとかするんで、そういうあの食事の管理をお家の方もね、こう手助けできる一つのポイントなのかなと思って、まあ無理強いはできませんけどね、
まあそうです、
できる範囲でってことですよ。まあでも海苔巻かないぐらいはできるでしょ。
まあね、それできるね、
うん、
いや試合後ウィダインゼリーでいいと思うんだよね。
まあもう悪かないけど、
ビタミン C も入ってるし栄養素も、
まあ、でもウィダーインゼリーいろいろ種類あるじゃん。ビタミン入ってんのと、
ああそっか、
あのエネルギー入ってんのとプロテイン的なのがあるから、
い
やでも子供だからね、なるべくそういうサプリメント的なの
は
あんまり良くないとは言われてるけど、まあ、その辺はねよく分かんない、
分かんないか。
でもう一つは、こうスポーツをさせる親は、こうどういう理由でさせるかっていうことだと思うんですけど、あのまあうちはサッカーチームですから、あのサッカー頑張ってほしいっていうおうちの方の願いもあったり、子供がやりたいっていう子もいますし、あの
体力作りに
体力作りとかね、うん、それこそダイエット、
うん、
うちの子ちょっと太ってるから、うん、こうサッカーを通じてサッカー上手になっても欲しいし、
うん、
何よりもダイエットをっていう子ももちろんいますし、うん、でうーん僕の経験上考えたくはないですけど、
うん、
もう託児所代わりみたいな親ももちろんいますよ。うちは
払っとけば、うん、その時間帯はそこに入れる。
夕方の6時半とかからこう練習始まりますから、その時間帯だけ預けれる、本当言い方悪いですけど託児所みたいな考え方のお家もいなくはないと思います、
うん、
でも、
まあ、そうだよな。
でも数あるスポーツクラブがあって、うちはサッカークラブだから、数あるサッカークラブがあってでその中でうちを選んでもらってるから、
うん、
何かしらこう、こうお返しじゃないけど子供に一つ成長をもたらしてお家に返したいわけですよ、
うん、
だからこうまあプレーが上手になるのが一番ですし、あのそれだけじゃなくって、うん、やっぱりこう子供の成長を期待しない親なんて絶対いないですから、うん、あのこの自立へのね、
うん、
一つポイントだと思ってやってます、うん、うちは、ま
あ、心の成長
今日ハブちゃん調子いいですね、
うん、本当に、
うん、
そう、
それこそ合宿に行った遠征に行ったって話を以前させてもらった時はこう洗濯をさせたりとか、
うん、
で挨拶はもちろ
ん
きっちりやらせたいと思ってますし、
うん、
あと感謝の気持ちですよね、うん、で一つ一つ掘り下げていくとちょっと長くなるんで、
うん、
挨拶、
うん、
挨拶っていうのはあの別にしなくたってあの技術には関係ないとは思いますけど、うん、こうあのこれはもう断言できるんですけど、
うん、
挨拶ができてこう人懐っこいこう可愛がられる選手って、
うん、
めちゃくちゃ上手くなります、
うん、
上手くなりますってか上手くなってるやつがいます、
ね、うん、
あの酒井豪徳がそういう選手ですから、
うん、
まあ、そういう風なねこう挨拶をきっちりできるように、
うん、
なんとかねこうさせてるんですけど、まあ、なかなかこう思春期になるとねできなくなってくる子もいますからね、うん、こう難しいところではあるんですけど、あとやっぱ感謝の気持ちですよね、うん、それこそこう食事の管理だったり、うん、子供たちだけで毎日お家で汚れたユニフォーム、
うん、
練習着を洗濯なんてできませんから、
うん、
お家の方がやるでしょう、
うん、
きっと、
うん、
だから、そういうのをね、こう自分のバックグラウンドにある、
うん、
人々や、
うん、
こうもちろんコーチもそうですし、
うん、
あのグラウンドの管理者とか、ね、いろいろな人にもちろんそういうの挨拶で感謝を伝えることも大事ですし、
うん、
直接本当にありがとうっていうことも大事だと思いますし、うんうん、でこうありがとうを1日1000回言うと奇跡が起こるっていう嘘ついて子供に言ってます。
1000回か、
嘘っていうか、
でも1000回やったらもう奇跡起こるよね。
うん、でも心のこもった1000回、
うん、
1000回って言ったら、まあ、ありがとうありがとうありがとうありがとうってこう指を折りながら言う低学年がいますけど、そうじゃなくって、こうありがとうの1000回目、1000回目にあのあ1日って言わなくなったのかな最近俺は。
ああ、うん、もう年間でも何でもいいけど、1000回目に、
1000回目にありがとうって言ってた気がするな、うん、今で奇跡が起こるんだって言って、
い
いね、前ツイキャスの時にも話したけど挨拶も、
うん、
挨拶っていうのは相手の幸せを吸収できるんだっていう風に言ってて、
うん、
であのどんどん先にこう挨拶をさせるようにこっちはこう仕向けてるんだけど、
うん、
でもそういう人ばっかりじゃなくて先に挨拶されちゃうことも絶対あるよね、
うん、
こう気づかなかったりさ、
うん、
後ろから声かけられたりとか、
うん、
そうなると幸せを取られちゃうわけですよ、
うん、その原理だとね、
僕の原理だと。だからそれに関しては同じぐらいのボリューム、
うん、
さらに上をいくボリュームで挨拶を仕返すことで取られた吸収のされた半分を取り返せるっていう、
うん、
原理を唱えて、
うん、
子供たちに伝えて、まあでも子供たちはね一生懸命やってくれるからね、
うん、
でもその一生懸命やったことをお前いい挨拶できんだな、
ま
あ、かっこいいねって言って言うと、あコーチに褒められたって言って、
うん、
またまたその挨拶っていう行動がどんどん増えていって、
うん、
気持ちいいチームに、応援されるチームになっていくと思うんですよね。
いや基本的にもうそういうので応援したくなるかしたくならんからもね、
うん、
本当に この間本当にムスッとしてさ、うん、チームがさグラウンド入ってきてさ、うん、グラウンドに礼もしねえしさ、
うん、
っていうのがいればさ、こいつらもう舐めてんなっていう風にもう誰が見ても思うしさ、
うん、
入ってきた瞬間にさおはようございますって言ってさ、うん、コートに一礼してさ行ってたらもうそれだけでさ、あこいつら、
うん、
いい環境でやってるんだなっていう、
なんかこうプレー云々じゃないもんね、
う
ん、
そう、
それこそこの間大会で決勝戦やった相手が、
うん、
あのうちが 1-0 で勝ってうちが優勝して準優勝だったチームが、
うん、
もう表彰式で、
うん、
もう背番号10番の子が、
うん、
だなんだあん時の絶対ファールだしみたいな感じでもうふてくされてんの、
うん、
やっぱそういうのは、
うん、
なんかこうがっかりしちゃう、
ね、そうだよね、
うん、だからねこう感謝の気持ちを、
うん、
だからあのねこうありがとうの1000回目には奇跡が起こるんだよつって、
いやいいことだなそれいや、まあ、でも普通にさあれじゃない、子供だけじゃなくても
まあまあまあそうですね、
人として、
うん、やっぱり日本人の、
うん、
生涯喋る言葉で一番多い言葉はすいませんらしい、うん、
あだよね、
うん、
絶対そうだ、これ1日1回は言ってると思う、
言うよね、
うん、
でもやっぱりすいませんよよりありがとうが多い世の中がなんか気持ちよさそうじゃない、
う
ん、
そうだよね、
だからせめて俺の見える子供たちの世界だけでも、
うん、
そういう風にしたいなと思って、だからネガティブきあの発言禁止キャンペーンとかいろいろそうやってこう気持ちの部分こうやってるんだけどね、うん、あとこれが一番難しいんだけど、
うん、
こう自己犠牲の精神っていうか、
うん、奉仕の心って的なこと、
うん、なんかそこまで大きくないんだけど、
うん、
なんかさあのベンチだからとか俺スタメンだしとかそういうんじゃなくて、それはもう感謝の気持ちにまた通ずるところがあるんだけど、スタメンの人たちは今まで誰と一緒にサッカーしてきたのって話でしょ、スタメンだけでやってるわけじゃないし、でもベンチの選手だって、
うん、
あのスタメンの人にできることもあると思うし、
うん、
こうベンチだからっつってふてくされてんじゃ、うん、こうチームとしてうまくいかないわけ
です、うん、
だからこう自分のためにこうみんなが頑張ってくれてるとか、
うん、
でスタメンの人たちではこうあいつらの分もゲームで出てないあいつらの分も頑張ってやろうっつって思ってもらいたいよね、うん、どうしても、うん、でもね子供だからね、
そこ難しいんだ、
難しい、すごい難しい、これは、
うん、
もうだって子供なのにここで格差生まれちゃってるからね、
うーん、
まあ、子供の世界のヒエラルキーがもうここで生まれちゃってるから、
うん、
これをひっくり返すのはなかなか難しい、
うーん、そうだよね、
だからこうキャプテンの設定とかをうまいことね利用してやったりするのよ、
うん、
だ甲子園でさ、
ベンチにキャプテンがい
る、ベンチにキャプテンがいるとかさ、あのキャプテンを甲子園に連れて行こうっていうような気持ちだったりとか、なんかねこう、
そうだね、子供はそこがわからないもんね、
うん、
自分の実力とその他との比較って子供はできないじゃん、
う
ん
う
ん、
そうそう、
だけど大人がそれをしちゃうわ、しちゃうっていうか、もうサッカー自体が11人でやるスポーツだから、まあまあ、うん、フィールドはね、
だからなんかねこう、でも子供らは子供らで、
うん、
そういう世界にいるから、
うん、
なんとなくもう割り切っちゃってるところもあると思うんだけど、でもね問題はねその親なのよ、
あ、
うん、親が、
親が
こうなんかね、まああるんだけど、
うん、
スタメンの親のグループとベンチの親のグループがどうしてもできちゃうのよ、
あ、まあてか話がそうなるんだろうな、
うん、
結局な、
うん、で、そこで一番最初に言った、
うん、
お家の人が仲良かったり、
うん、
元気のいい協力的なお家の方がいるチームっていうのはそういう壁がなくてめちゃくちゃいいの、こっちがすごい気持ちいいの、
そうかもしれない、
うん、
それこそ俺が中学のバスケ部の時の親、
うん、
みんな仲良かったもん、
そうだよね、うん、住んでるとこも近かった
しね、そうそうそう、まあそれもあるかもしれない、
うん、
そう、いまだにそれこそ親だけで飲んでたりする
からさ、うん、いいよね、そういうのね、
まあ、そういう、まあ確かに親の その派閥がないチームは確かにいいかもしれないね、
うん、まあ、だからこうね、こう自己犠牲のこともありますし、うん、プレイヤーズファースト、
うん、
まあ大まかに分けて3つですよね、うん、プレイヤーズファースト、うん、食事の会にこう自立への一歩みたいな大きな括りであれですけど、うん、ね、さっきから気づいてるかどうか分かんないんですけど、うん、俺保護者のことをお家の方って言っても気づいてた、
うん、
気づいてた、
うん、
これ理由があって、
うん、
で保護者の方はまあ別にいいんだけど、うん、昔父兄とかさ言ってたでしょ。で、あのね、もう長くコーチやってると、
うん、
あの父ちゃんがいないうちとか、
うん、
お母さんがいないうちとかあるから、
うん、まあそうだね、
うん、
3人に1人は離婚してるから、
うんうん、だからこうお前んちの父ちゃん母ちゃんとか、うん、お父さんお母さんとか言うと、
うん、
うちお父さんいますみたいな本当あるから、
うん、
その家庭環境をさ学校の先生みたいに一部始終把握してるわけじゃないから、だからもう全部に当てはまるお家の方っていう言い方してる
じいちゃんばあちゃんでもいいってことね。
もちろんそうそうそう、うん、
そっかそっか、
うん、そういう風なこと細かい配慮をやってます。
ああめんどくさ
でもね、もう染みついちゃってるかな、うん、お家の方に関しては
それは、うん、でも大事だと思う、
うん、
今の世の中生きにくいには、
まあ、そんな感じでね、うん、こう子供の成長に、
うん、
あのスポーツをこう関わらせてね、
うん、
こうスポーツを通して子供の成長を期待するお家の方に向けて、
うん、
こういう手助けが、うん、ありますよっていうような感じで、
うん、
今回本町 FC、うん、
はい、
もう変化球中の変化球
いやでも参考になるな本当に、
もうワンバウンド中のツーバウンドみたいな
よくわかんないけどバウンド中にツーバウンドしちゃったみたいな
こんな感じでやらせてもらいましたけどね、
はいはい、
何かこう、
うん、
あのありましたら、
うん、
あのメールとかいただければね、
はい、
あのお教えできる範囲で、
はい、
頑張らせていただきたいと思いますので、今回の本町 FC はこの辺で、
はい、
終わりたいと思います。ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
ということで続いてはこちらのコーナーです。
No Music No Life。
このコーナーは音楽大好きなハブちゃんが音楽に関することを掘り下げてリスナーのみんなと共有するコーナーでございます。よろしくお願いします。
お願いします。ということで久しぶりに、
久しぶりだね。
そうですね、
何週空いたか分かんないけど
あれはね、このコーナーは時間がある時にしかやらないコーナーになっちゃってるからね、
今
ね、
あの本町 FC が盛り上がれば盛り上がるほどなくなっていくっていう
コーナーっていうね、今まあオリンピックの時期ということで、
ほ、
オリンピックに関することをちょっと音楽の方でもやろうかなと思ってます。
これは興味深いあれでしょう、リオオリンピックだから
そう
サンバでしょ
う。違う違う、オリンピックって応援ソングってあるの分かる？
あるある、うんうん、知ってるよ、
まあ、これ日本のあれなんだけど、うん、日本のまあテレビ局が、
は
あはあうん、決めて、あの、うん、各局で
こうテーマソング、
テーマソングを
各局のテーマソング
そうやってるんだけど、
よくあの世界水泳とか世界陸上でビーズが歌うみたいな、
うん、そうそうそうそう、それに関して、まあ、オリンピックもそういうのがあるんだけど、
うん、
本間さん、そのオリンピックの応援ソングって聞いて何が一番最初に頭に浮かぶ、まあ、歴代でね、
加藤ミリア、
え、加藤ミリアやってんの、
え、なんか卓球のピンポンの音とか、
うんうん、
そういう音を組み合わせてたな。
あ、本当に？
なかった
か。あるんだ。
なんかあった気がする。
やばい、全然それ調べてないやつだ。
オリンピックの歌って十五分本当ない。
全然ない。なんか
知らない。
あ、本当に？え、ゆずとかさ。
あ、栄光の架け橋ね。
そうそうそうそう、
はいはいはい。
あれとかはもうすごく有名に
あの富田がジャって着地するあれ。栄光の架け橋ジャってあれですね。
はいはい、それわかんねえけど、
え、嘘嘘嘘、
それそういうのがあんの、
あったよ、
あの
名実況よ、名実況、
ね、
それこそこのリオオリンピックで、
うん、
体操男子団体で金メダル取ったでしょ、
うん、
でそれこの金メダルを、
うん、
2大会ぶりか3大会ぶりで金メダル取ったのよ、
うんうんうん、
その前に取った金メダルの時はその
栄光の架け橋だ、
うん、なんかこう 鉄棒だったと思うんだよな。鉄棒で、うん、こう富田選手っていう選手が、うん、こうくるくるくるってなってる図の実況がこれで、ね、あの着地に向かいます。この着地が美しい放物線を描いて栄光の架け橋です、じゃって着地するすげえ名実況があったのよ。そうそう、
ごめんね、俺ねオリンピック実は見てねえんで。
なんなよ
ちなみにそれはあってね、のオリンピック
あってね、
2004年、
はいはいはい、
が、まあ、NHK のテーマソングがゆずの栄光の架け橋、
うんうんうん、なるほどね、
うん、多分これが一番有名なんじゃないかな、てか皆さんの耳に届いてるんじゃないかな。
名実況のおかげでね、うん、
名実況のおかげじゃないかもしれないけど、
いや絶対あるって
本当に、
うん、
あと次のね、その
次って
次2008年北京、
うん、
の NHK のテーマソングが、うん、本間さん大好き、
えミスチル、
ミスチル、
え何なんだろう、な2000何年って言ったっけ、
2008年
あれだってな。
なんだろう、まあ、ギフトなんだけど。
へえ。
これ意外だよね。
うん。
あんまり印象なかったな。
ギフト好きですよ。
ね。
かっこいいよね。でロンドンは？
あとロンドンは前回か。
うん。
で NHK のテーマソングが引き物係。
え。引き物係のエール？
結構古いな。あの風が吹いている。
は
これも結構多分流れてたなっていう印象、
なんか言われてみると
あるよね、
うん、
そう多分ね NHK のやっぱテーマソングが一番こう有名になりがち、
確かに、ね、
最近は、
うん、放送よくしてるしね。
そうで、まあ今あれ夏の冬季じゃないや夏季のオリンピックのテーマソングだったんだけど、
うん
うん、と冬季の方もまあ同じようにあって、
はい、
うん、どうだろうな、2002年ソルトレイクシティがミーシャ、
うん、ピンとこないけど
だよね、果てなく続くストーリーなんだけど、これあんまピンとこないよね、うん、
ピンとこないね。
で次がトリノ、
トリノ、はい、
うんと平原綾香、
ジュピタージ
ュピターじゃないんだよね、なんか誓いっていう曲らしいんだけど、ごめんこれも俺全然ピンとこない。
はい、
なんか冬季ってあんまりピンとこないよね、こう考えると。
ピンとこないね。
でバンクーバー、
バンクーバー、
ラルク、
ピンとこない、
ピンとこないよね。
もうバンクーバーって言われたからスーパーフライかと思ったけど、
ああなんかスーパーフライもそれこそなってたよね。
でも別の曲なんでしょ、
多分別の曲なんだよね。そうで、なんかそのラルクもなんかこのブリス、ブリスってブレスっていうのかな、ブレスかな、
ちょっと
うん、最近の傾向、そう俺も全然わかんない、
存じ上げません。
そう最近の傾向としてその NHK の、
うん、
あのテーマソングになった、
うん、
あのオリンピックの応援ソングになったものを、
はあ、
年末の紅白で、
うん、
あ
るよね、
歌われるっていう、
ね、
そう
あの大体こう審査員席にいるもんね。
あ審査員席、
審査員席にさ、
ああそうそうそう、
メダリストとかいるじゃん。
そ う, そ う, そ う, そうだね、
うん、う室伏とかさ、
そう
吉田沙保里とかよういた、
いるよ、いるよね、
うん、
そうだから絶対、まあ、今まで歌ってなかった人とかね、
うん、
ミスチュリが初めて2008年、
うん、
紅白出た、
はあな
あ、それが、まあ、それこそ
ギフト、
ギフトで、
ほう
だったり、まあ、それこそラルクとかも、
ほうほうほう、うん、剣はタバコ吸ってましたかね。
多分吸ってないでしょ、さすがに。10年ぶりに出演。
ポップジャム。ラルクといえばポップジャム。
よく出てたよね。
あのビジュアル系ですかっつって。
切れたやつ。
実力派だっつって、いなくなるっていう。ボイコットするっていう
ね。したよね。
うん、
そうで、前回12年のロンドンの生き物係は紅白歌合戦の鳥、
へ
え、すごいよね、
全然覚えてない、ね
うん、覚えてないんだけど結構こう考えるとすごくない、オリンピックの応援ソングって、
まあまあまあ
なんだかんだ言ってもやっぱり
4年一度だからね、うん、だってね、
そうそう、
うん、
でまあこれはもう NHK なんだけど、
うん、
やっぱりみんな一緒あって、
うん、
で地方局とか、
ああ
まあキー局関係、
はあ、
全然わかんないよね、正直ね、
わかんない、
今言われたので大体まあオリンピック見てたって感じするでしょ。
もうするする。
そうで意外なんだけど日本テレビ、うん、
はい、
もうこっちの方だとないんだけど、
うん、
ここ嵐、
うん、
最近ずっと使ってんの。
うーん、今年も、
今年も、
ほう、
あ、そう、今年全然言ってなかったね。
うん、そうそう、今年の、うん、
今年の、まあ今年じゃあ最後に言おうか。
うん、
で最近まあ嵐使ってて、
うん、
あと TBS、
うん、
スマップ、
あら、
とかが多い。
あ、
うん、
傾向としてね。
傾向として。で最近はあとまあいろんな曲でやるんだけど福山、
あんちゃん、
うん、が結構出てるかな。
はあ、
うん、そんな感じ。あんま印象ないよね、本当に。嵐が歌ってるっていう印象ないよね、本当ね。
ないかな。
ね、
あんまりテーマソングに、
うん、
こう重きを置いてないかな、オリンピックに関しては。
あ、本当に。でもさ、こうニュースとかさ、
うん、ま、聞けばね、
うん、それこそ放送もいろんな曲でやってるからさ、うん、だいたいなんかこう何、広告じゃねえ、 CM か、
うん、
なる前とかにちょっとワンフレーズ入るみたいな感じとかさ、
うん、はいはいはい、
あるから、ま、耳にはしてるんだろうけど、なんかあんまりそこまであれかな、
なんかテーマソングですって大々的にこう言ってないかもしれない
よね、うん、そうかもね。そうだね。で今年なんだけど、
お、リオオリンピック。
そう、リオオリンピック。
サンバ
サンバ、
お嫁サンバか。
お嫁サンバね。
ゴーレーズ、
魚が入ってなかったわ。
ゴーレーズ
NHK が安室奈美恵、ヒーローっていう曲らしいよ。
ほう
ほう、全然わかんねえんだけど
分かんないよ
全然わかんねえんだけど。でやっぱ日テレはあれだね、嵐。
お
ほうほう、パワーオブザパラダイス。もう全然わからないよね、この曲ね。
パラダイス。パラちゃん、パラちゃん出てきちゃいましたけどね。
あれね、ムカつかない方の方ね。村本。
で村本さんよりパラちゃんの方がド変態だっけね。
まあそれはいいとして。
はいはい。
で TBS、またスマップで、
は
い、今回ありがとう。
あ、前の歌。
そう、結構前の歌だね。
もう擦りに擦った
そうだね。これはなんかあれだね、まあね、
うん、
どうして使ったのかなって感じ。
でもあの歌いい歌だ。
まあいい歌だよね、
うん、
でテレビ朝日、
うん、
福山、
また
うん、この1461日4年ってこと。4年よりありそうだよね。
いや、いいんじゃない。
365
5×3 と366、
うん、
4年に一度だけど、うん、ウイドシーカーサムからでしょ、
うん、
そういうことかな。
そうかも。
計算してみよっか。
もう多分そ、多分4年っていうことなんじゃないかなと思ったんだけど、
うん、
うん、そう。でフジテレビ、これはエグザイルなんだよ、うん、今回。
お
で、まあ、ジョイライドっていう、僕全然わかんない。やっぱ1461は4年だったね、
うん、
なんかいい歌そうだね、全然聞いてねえっていうね、
うん、
で、あとは、あとはあれか、 そんなもんか、
うん、
うん、で、意外だと思わない。
何か
CD 売り上げてるグループが選ばれてるわけじゃないっていう、
うん、
まあ嵐とかはまあそうだけど、
うん、
日本で CD 売れてるっつったらさ、
A の K の B？
そう、これ全く入ってないんだよ。
うん、
アイドル曲はダメとかじゃないじゃん別に、
うん、
ジャニーズがあるから。
まあまあまあまあまあ、まあ、
不思議だよね。
うーん、そう、じゃあそうだね、
うん、なんかこれは裏があるんじゃないかって俺思ってんだよね
探偵かあ、まあまあまあ確かに確かに、
うん、
でも嵐も、
うん、
エグザイルも、
うん、
スマップも、
うん、
なんかこう、うん、老若男女問わない感じはある。
あー、 AKB はまだそこまでではないって感じ、
うんうん、
あー、そっか、
なんかそうんじゃない。
いや、俺はもうなんか AKB をもうちょっと飛び抜けてるような気はするんだよね。 正直。
まあでも、うん、老若男女感だけ汲み取れば、うん、AKB はそのラインナップには登れないよね、
うん、だとしたら EXILE も入らないような気がするんだよね。
うーん、そうだよな、
うん、そうだから、なんか今回 EXILE が入ったことによって
変わってくる
かな、そう、どうしたのかなっていうのもあって、
うん、
そう、
吉田沙保里とかが AKB 入れば話別だろ。
入らねる。いやでもすごいよね、そう考えるとさ、
うん、
でも今年はだから NHK 安室、
うん、ほうほうほうほう、なるほどね、はいはいはい、
が出てくるんじゃねえかっていう予想がね。
あ、紅白にね、
紅白に、
うん、
これもまた年末まで楽しめる、
まあ、要は、うん、オリンピックの年に、
うん、
テーマソング、 NHK のテーマソングに選ばれるってことは、もう紅白歌合戦 の、
うん、
あの出場の、
うん、切符をもらってる、
切符をもらったと言っても過言ではない、
過言ではないのかなっていうのが、
うん、
最近の傾向としてね、
うん、
あるかな、
ね、ワールドカップもテーマソング結構あってさ
ね、うん、そっちもちょっと調べてさ、やりたいなと思ってるんだけど、
うん、ちなみに2002年のワールドカップの NHK はポルノグラフィティの無限だったけどね、う
ん、へ、うん、無限わかんねえ、どんな曲だろう、
あんまり、
まあ歌えないからね、
あんまり好きな歌じゃない。あとドイツかな、ドイツかブラジルはのどっちかはあれだよ、スーパーフライのワイルドフラワ ー、
あ
ー、ワイルドフラワーじゃなくてワイルドフラワーかな、あ、ワイルドフラワー、ワイルドファイヤ
ー、ワイルドフラワー、
うん、なんかそんな感じの歌、うん、
あるよね、
うん、それ使ったしね、
あ
ー、うーん、なんか面白いね、そういうのね、
ね、結構だから、あと多分もう何日もオリンピックないんだけど、
うん、
あの各曲でこう流れた曲、
うんうん、
ちょっと注目して聴いても、うん、見るとそこも、
うん、
ね、なんでこんな曲なんだろう、
そうだね、
っていうのが、
うん、だからさっきもあったけど、スマップのありがとう、
うん、
もう世界に一つだけの花じゃなくて本当に良かったって思ったけど、
うん、そうだね、うん、そうだね、
ナンバーワンになれよ
って、そうだよね、
誰がオンリーワンじゃんって ね、
ね、
ナンバーワン目指して頑張ってるから ね、
そ、 ね、うん、まあ、そんな感じで、うん、ちょっとそんなところにも注目してオリンピック見てみると
面白いかな、そうだね、なんか、うん、こう競技の結果とかばっかり目いきがちだけどね、
う
ん、
そうだね、
うん、まあ、なんかこのね、
うん、
スマップが使われ続ける理由とかね、
うん、まあ、何かしらあるんだろう、
何かこう裏が取れてるリスナーの方がいたらね、
いや正直ちょっと分かってるんだけど、
うん、
あのあれでしょ、嵐が使われるのは桜井がキャスターやってたりとか、
うん、はあ、なるほど、
あと最近福山もさ、
ワンちゃん、
あのオリンピックのたびになんかさ現地行ってさやってた
りしない、あー、やってるかも、
だから多分その曲で使ってるんじゃないかな、
ブラジル行ってギター一本でなんか
そうそうそうそう
ドキュメンタリーやってた、
ね、
あんちゃんが
あんちゃんが、まあ、あんちゃんじゃねえ、
あんちゃんは江口洋介なんだけどね、
そうなんじゃねえかなと思ってるんだけど、
なるほどね、
そうだから、そんなのもね
面白いね、
うん、ね、裏が見える感じだね、
大人の事情
が、ね、あるんだなと、だから AKB は出てこないんだなと、
うん、なるほど
思ってます、はい、まあ、今回のノージミュージックノーライフはこんな感じで、
はい、
はい、
とても勉強になりました、
はい、ありがとうございます、
はい、ご利用の方は DM でもご意見ご感想をお待ちしております。ハンクララジオで検索してみてください。ハッシュタグハンクララジオでのツイートもお待ちしております。ハンクラはひらがな、ラジオはカタカナです。みんなでフォローして盛り上げていきましょう。エンディングでございます。
お疲れ様でした。
お疲れ様でした、盛りだくさんでしたね。
盛りだくさんでした、
ね、だいぶ長いね今回ね。
長かったですね。
ということでね、終わりたいと思います。
いやいや、まだまだエンディングやりましょう。あれですね、夏休みも半分終わった、
終わってね、
うん、
もうあ
って小中学生はね、
うん、小中高と、
あ、そっか、高校生も、
うんうんうん、夏休みの宿題、
今頃まだ遊んでるかな、
うん、どうだろうね、ちゃんとやってる人はやってるし。
まあね、俺はまだ遊んだ頃だね。
まあまあまあ、いろいろね、まあ、ツイキャスもドリドリズムとしてやってたり、ちょっと頑張って
精力的に、
うん、精力的にこうね、はい、やっていきたいなと思ってるんですけど、今回結構一番好きかも、収録してる
感じが
今、うん、
あ、
うん、自己満足
120点だ、
うん、
そっかそっか、
まあ長いんでね、
うん、
あのエンディングも巻きで巻いていこう巻いていこう大嵐孝太郎っつってね。
誰？
大嵐孝太郎知らない？
わかんない。
笑う犬の生活
で。ああ、わかんねえわ。見てねえわ。
うずまさの。
わかんねえわ。そ
う。多分知ってる人はね、あのクスクスってなってるから、ね。はい。ということでね、はい、今日は、今回は、
はい、
だいぶ盛り上がってやっていきましたんで、今日はこの辺でお開きにしたいと思います。はい、また来週、さよなら。
バイバイ。